アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2568回8月27日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月も最後の週になってきました。いよいよ公開録音の日が迫ってきました。今週のオープニングテーマは公開録音へいらっしゃいです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今回の公開録音では私の秘蔵コレクション初代マッキントッシュ 128K を展示します。めちゃくちゃ重いんですが頑張って持っていきます。見たいという方は公開録音、そしてその後の懇親会にぜひご参加ください。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。イベント前日に大阪に入ります。もしかしたらアップル関係の地に出没するかもしれないし、しないかもしれません。ミラです。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。今週末はいよいよワンボタンの声の公開録音なわけですけれども、私は初めて公開録音オフラインだと参加するのでちょっとドキドキしています。皆さんも一緒にこのドキドキ味わってみませんか。ぜひ梅田ラテラルまでお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート。今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ブログ気になる気になるにあった記事です。アップル学生教職員向けに MacBook Air、MacBook Pro を金利 0% の36回払いで購入可能なキャンペーンを実施中という記事が出ていました。年間を通じて何度かありますこういう MacBook シリーズ、今回は学生教職員向けストアにてペイディ後払いプラン、アップル専用を利用して購入すると金利 0% の36回払いで購入ができるそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい。
毎年春頃になるとね、こういう学生さんも買えるよみたいなキャンペーンニュース取り上げるんですが、こんな8月終わりもあるんですね。
夏休み明けに買おうとしてる人を狙ってるのかもしれない。
そんなにいるのかな、夏休み
明け。どうでしょうね。
夏休み明けやな、マック欲しいな。いやまあそれは分かんないですよね、学校は9月から、ね、でも大学って今だいたい8月5月休みなんじゃないの。
そうですね、多分多くはそのぐらいやと思います。多分一定数は大学春からパソコン使って前期使ってみたけどいまいち使い勝手悪いとか、いまいちもうちょっと性能のいいのが欲しいとか、実際大学で使ってみるともっと性能が必要だったとかっていうのは一定数いるのかもしれないですね。
春頃はまだ予算が届かなかったけど、夏からはやっともうバイトして金貯まったから、こっから36回払いで買えるぞみたいな。ね、苦学をされてる学生さんいらっしゃる。
そうですね、それもあり得るでしょうね。
なるほど、なるほど。
昔、苦学の学生といえば、もう安アパートのドアに鍵もかからないようなアパートに住んで、バイトしながら一生懸命学校行くみたいな姿をこうドラマでもありましたけど、今どうでしょうね、はい。大学生どんな文系理系問わず、ノートパソコンぐらいは必要でしょうね。
最低限必要でしょうね。
大学でね、勉強今しようとしたら。学費もさることながら、そういう日常の学生としてのね、必要なものもかなり高くつく世の中になってるかもしれませんね。
確かに私が大学入った時はノートパソコンなんて必須じゃなかったですからね。授業も全部手で取ってましたしね、ノートにね。
ノートパソコンなかったよ。ね、ほんまに私はカトリック系の大学やったんですけどね、あの苦学してる学生がいて、ね、住むとこないからって学校に住んでる子おったんですよ。ほんまに、え、帰るん 時間になっても学校うろうろしてんのこいつと思ったら、うんうんうん、いやあいつ学校住んでんねんやって、そんな冗談やろって、また部室に入って出てけんやつとかそういうことないの、いや違う違う、学校にちゃんと認められて部屋もらってんねん。
そういう
寮ではなくて、
寮ではなくて学校の教務室とかいっぱいまああったんやけど使ってない部屋もあるから、うんうん、まあその1年ごとの契約みたいなんでね、その代わりまあ学校のいろんなの手伝わされるんやけどね、
うんうんうんうん、
日曜日学校のグラウンド使ってどっか近所のなんかグラウンドやイベント歩いたら手伝うとかね、なんかそんなの知ってたらしいんですけど、これが知るかどうかは別としても、マックが欲しい方はこれがね、やっぱチャンスですよっていうことで。
高校生も対象になるといいなと、はい、思うけどね、なかなかそこまで
進む、ね。いや、まあまあ、ほら、親御さんも PTA とかいろいろ活動がある方は。
う
ん、
え、ね、あ、PTA も対象でしたっけ？
確か対象じゃなかったか。
そうですね、確かそうでした ね、 ね。
普段でもお得に買えるのが、今度 PayDay を利用すると無金利で36回払いもできるっていうね。うんうん、
ありがたいですね。
でもどっか大学行こうかな。行かれへんよね。この年から。いや、この年から行ける学校もあるけど。行けるけど。
行けるけど。関係ないですね。
関係ないけど、入学費用意できへん
ちゅうまたね。うん、そう。追加の費用がかかるね。
そんなわけで、Mac を夏安く買えるチャンスのお話の後は、こちらは iPhone マニアさんにあった記事で、Apple Store での支払いごとに、米国立公園への寄付を発表。8月25日まで。という記事で、期間は過ぎてしまってるんですが、アップルこういうことをやってましたよっていう記事ですね。アメリカの国立公園局が8月の最終週、108回目の誕生日を迎えることを記念した。アメリカも108っていう数字なんかいいねみって思ってることがあるんですかね。
あまり関係ないと思うんですけどね。
煩悩の数だけ
煩悩。
っていうことじゃないの。
じゃないと思いますけどね。
うん、
なんで108回で記念なんて思いますよね。
そうよね、
うん、記事によると過去8年間にわたって国立公園を支援してたということ
なんで、ね、毎年やってんねやろね。あ、そう。じゃあ100回目の記念からずっとやってること
で
ね。
あ、そういうことでしょうね、
は
い
は
い、
あ、そうよね。Apple.com、Apple Store アプリ、または米国内の Apple Store で Apple Pay を利用して購入するごとに10ドルを国立公園財団に寄付すると発表していたそうです。だから実際寄付したんでしょうね。
うん、
クックさん、国立公園を訪れるたびにその並外れた美しさと信じられないほど豊かな歴史に心を打たれますと述べたというんですけどね。なんかクックさんに専用のライターさんがついてるような気がするんだけど、あの普段の物いいとこと似てるなっていう気がする。でもあるぐらいの人やったらね、そういうライターさんとかそのなんかいそうですよね。
思いますけどね。広報担当というか広報の部署を必ず通してるでしょうからね。
うん、
アップルウォッチの国立公園アクティビティチャレンジをした三浦さんも、
うん、あ、
どうでした？
あ、なんとか確保できました。この日はうちのマンションのイベントがある日だったので、ちょうど外歩く機会があったのでいい感じで歩けましたよ。ゲットしました。
はい、はい、最新 MacOS も国立公園にちなんで命名されたということで、セコイア国立公園、
うん、
これは本当に国立公園が好きだなという感じですが、なんか日本も長野の方にでっかい国立公園があるんですよね。
日本であちこち国立公園ありますよ ね、
あるけど、なんかめちゃくちゃでっかいんですよ。なんかニュースので見てて、長野県と山梨かなんかにまたがるなんかすんごいでかい国立公園があるね。
へ
ー、上越新越高原国立公園、
はい、
かな。そこが、はい、長野群馬新潟に3県にわたってあるんですよ。この三県のちょうど Y の字型というか、に分かれるところにあるんかみたいな、そうじゃなくて、もうそんなんもはるかに超えて、ぐわーっと長野群馬に間に渡って、新潟はちょっとだけやけど、またがってます。
へー。
ここのには日本カモシカ、月のワグマ、イヌワシ、ミヤマシロチョウって蝶ですね、きっとね。はい、がいるんだそうですよ。
あ
ー、なるほど。三浦さん山登りするんでしょ？
いや、まあね、趣味ほどではないんですよね。たまたま富士山好きな、富士山登山好きな人に連れられた時はそうだけど、うんうんうん、今その人とはあんまり音信不通なので。
仲悪くなった
の？そんなことないの。コロナでね、いろいろ、うん、なんか離れちゃってね、うん。
日本で一番面積が広いのは北海道にある。
ほんまに？
大雪山国立公園。
大雪山。
大雪山って、それが日本で一番大きな国立公園っていうのが環境省。環境省のホームページに載ってますね。2番目がさっき山村さんがおっしゃった上信越高原国立公園が2番目みたいですね、
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。そんなアップルも EU に対しては苦慮続きということで、ギガ人にはこういう記事が出てました。アップルが DMA 準拠のためブラウザー選択画面、デフォルトアプリ設定画面、プリンアプリの削除の機能を搭載という記事が出ていまして、今年の末までにEU のユーザー向けに iOS 及び iPadOS で、先ほど3つ言いました、ブラウザ選択画面、デフォルトアプリ設定画面、プリインストールアプリの削除といったオプションを提供すると Apple が発表しています。これらアップデートは EU のデジタル市場法に準拠すべく欧州委員会と続けてきた対話から生まれたものだそうです。こういうことをしろと。ブラウザ選択画面っていうのはサファリ以外のブラウザでやっていけるようにと、
それがデフォルトになるように自動的にサファリがデフォルトでなってますけど、それを最初の設定の時に選べるようにするということ。要はサファリのみがこう iPhone 上のブラウザを独占する状態がダメという。
ユーザーがどんどんいろんなブラウザーアプリ入れるのは OK なんでしょ。
もちろんそうですね。
ここでは Firefox とか Chrome って挙げられてるけど、アルファとかいろいろあるじゃないですか、そういう、そういろんなブラウザ好きやから入れんねんけど、そういうのでもいいってことですよね。
ね、
あとデフォルトアプリのセクションが追加される。これは iOS18、 iPadOS18 新しく出てくるバージョンですけど、デフォルトアプリ画面っていうのが用意されて、そこではデフォルトアプリに設定できるアプリの一覧が表示されて、今後のソフトウェアアップデートで電話番号、ダイヤルとかの設定が行える。これはなんでメリットあるんでしょうね。デフォルトアプリが自分でデフォルトにしてるアプリも Apple 純正のもの以外を選べるするっていうことを言ってる。
そうですね、ユーザー側の選択の幅を広げるっていうのもありますし、開発側、今なら iPhone 向けのブラウザを出したところで、サファリがデフォルトになってるので、選んでもらえない、選んでもらいやすくするという点では、開発側もメリットはありますね。
これに加えて、EU ユーザーは App Store、メッセージ、写真、カメラ、サファリといったプリインストールされているアプリを削除することができるようになる。ああ、そうそう、削除できへんもんね、Apple 純正のアプリって。
今のところそうですね。
これポッドキャストアプリ入ってないですね、この削除できるっていう一覧の。
どうなんでしょうね、
アップルポッドキャストアプリは相変わらずあれを使えと。
いやーどうなんでしょうね、
そこ一番最初に削除できるするべきなんじゃないのか。もう一つギガ人さん記事出てまして、アップルのアップストア担当幹部が退社、 EU 規制への対応でアップストア分割へという記事が出てました。先ほどのデジタル市場法が EU で施行された。で、アップストア担当部門の幹部がチームを再編成している今がタイミングという理由で、アップルから退社を発表して、アップルのアップストア担当部門が分割されるという噂が現実のものになっているということだそうです。分割ですか。
この記事だけでは、アップストアは EU 向けのアップストアとその他地域向けのアップストアへの分割を進めてるとかというのはありましたけども、具体的に分割の内容、例えば別会社を作るというような、そこまで分割をするのか、社内的な分割なのか、ちょっとわからない。退職して新たな会社を立ち上げて、そこでサイドローディングのアップストア立ち上げるのか、あるいはもう全く違うのか、ちょっとわからないところですね。
お名前はバイスプレジデントのマット・フィッシャーさんという方、残ってるカーソン・オリバーさんという人、アン・タイさんという人にバトンを渡すタイミングだと言ってるそうなんです。こういう時って次に新しい波が来たりとかして、あの人が実はやってたのかみたいなことが後で起きたりするかもしれないので、お名前をマークしておくといいのかもしれませんけどね。このフィッシャーさんね、アップルで約20年間を通じてジョブズさんやクックさん、エディ・キュー、フィル・シラーという人たちと本当によく一緒に働いた、先ほどは一番に削除されできるようにしてほしいと言ったあのアップルポッドキャストアプリですが、ギガ人さんにこういう記事が出てました。アップルポッドキャストがウェブブラウザーでも利用可能にという記事で、アップルポッドキャストアプリ、この番組でもあれが使いにくい、これがこうなってるとか散々悪口言ってしまってるんですけど、実際そうやもしゃあないよね。ちょっと改善されるんですよ、 iOS18 になると。
今ベータ入れてるからどうっていうのは言って怒られるから言わないけど、はいはい、おおなるほどそうか、うん、まあでもやっぱりアップルポッドキャストやなと思うわけです今回それがウェブブラウザーで利用可能になるということで、サファリ、グーグル、クローム、マイクロソフト、エッジ、ファイアフォックスなど各種ブラウザーで利用可能。
どれぐらい需要があるんですかね、ブラウザーで。
いや、ありがたいですよ。なんでか言ったら、ウェブブラウザーでしょ、履歴の起らんようにすれば、会社のパソコンで、ポッドキャスト聞くときに、これで、ああ、続き、ああ、出てるわ、ここでちょっと聞いていこうってできるんじゃないですか。
そういう需要ですね。
なるほど。
これだから自分の Apple ID 入れたら普段の iPhone とかで聞いてる番組とか全部そのまま出てくるんですかね。
出てきそうな感じがしますね。でしょうね。はい、うん、
Apple アカウント持たないユーザーも利用可能とは書いてますけど、アカウントを入れるとね、一時停止の箇所とかフォローしてる番組の最新話の確認とかいろいろできると書いてますね。
うん、
このウェブ版は日本、アメリカ含む175の国と地域で利用可能。そんなに、
うん、
?175 の国。長年こんだけポッドキャストラジオやってきますと、如実にポッドキャストのターニングポイントがこの何年間にやってきたんではないかな、うん、あるいはこれからやってくるのではないかなという気がしてきますが、どうでしょう。
それはいい方にターニングしていくんですかね、曲がっていくのか。
そろそろですけど、コンテンツを AI にもだいぶ持っていかれかねないなって気がしてるんですよ。
ポッドキャストもですか。
もう YouTuber も多分 AI ありきの YouTuber みたいなのが出てくると思うし、すでにちょっとそれの兆候が出始めてますしね。
狙われやすいですかね。
狙われやすいけど、前と被らんようにするっていうのは得意ですからね。まあ似たもんもやってしまうかもしれんけど、まあまあ、ポッドキャストはそれなりに需要があることを祈りながら。
意外に言ったらあれなんですけど、私がこうやってワンボタンの声やってるっていう話をすると、ワンボタンの声自体は知らないけども、ポッドキャストは知ってるとか、ラジオ実は聞きますとか、うんうんうん、仕事しながらなんか聞いてるんですよっていう人は意外にいるなという印象はありますね。
昔ラジオはその時間に合わせて聞くか録音するかでしたけど、まあ今ラジコとかポッドキャストの、はい、好きな時間に聞けるってなってから、確か占いの鏡隆二さんか誰かが言ってたと思うんですけど、その人が割とこう売れてきた時にお母さんに釘刺されたのは、流行ったらあかんでって言われたらしいんですよ。流行ると一時はガーッと行くんやけど、なるべくこう山を作らずに末永くずっとフラットに続いていくのが望ましいから、流行ったらダメですよと。そういう場合ではうちの番組は流行ってないから、流行るというほどまでは行ってないから、こうフラットこう長く17年も続けてるのかなっていう気がするんですけど。島徳さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今回は大阪開催とのことで、31日東大阪でのオーケストラのコンサートとセットで参加する予定を立てておりましたが、31日に別件が入ってしまい諦めかけておりましたが、今週の配信で毎回公開録音に向けたお話をされているのを聞いて、9月2日に休みを取って懇親会を含めて参加させていただくことにしました。日程が近づいてしまっていて、割引切符が取れず、宿がカプセルホテルに変更になったりしましたが、アップルストアもサービスプロバイダーもない山陰地方、島根から出かけようと思います。初参加なので山村さんより緊張しています。聞き間違いの件、以前の配信で大井先生を大井先生と聞き間違えられていたお便りを紹介されて、時々ありますね的な話題となっていましたが、私もその時まで大井先生とずっと勘違いしておりました。暑さや感染症に加えて台風まで気になりますが、ぐれぐれもご自愛いただき配信頑張ってくださいませと、島徳さんからコメントいただきました。島徳さん、またコメントいただきましてありがとうございます。東大阪でのオーケストラのコンサート、ああ、だから1日にそういう2件はしごされるですか。
31日が前日が、
あ、そうかそうか、前日がオーケストラか、はい、はいはい
はい、うん、で1日に公開収録に、
はい、じゃあ31日別件で、まあ、大阪来るのはもう1日の公開録音だけに来られるんですかね。2日に休みっていうのは、だから日曜日遅くなっても2日はまだ休みやからいうふうにされたんですね。すいませんね、うん、もう公開録音のために休みをいろいろしていただいて、
ありがとうございます、
はい、 どの企業にも通用する有給休暇チケットとかいうのをなんか国が発行したりしませんかね。
何すかそのタクシーチケットみたいな。
有給休暇チケット持ってたら、どこの会社の人もそれ出せばもう印籠と同じで、ほらこれじゃ休むぞって言ったらもう、有無を言わさず人事が休みしてくれるという。
まあ、現実の有給休暇って必ずその日に取れる保証はないですからね。
うん。ないのが、もう、うん、
法律上は違うんですけどね。
うん、あ、そうなんですか。
法律上はどうなってるんですか、
はい。法律上は有給休暇はできるだけ雇用者側に時期の指定権っていうのはあるんですけども、はい、有給休暇の申請あった時に、いや、この日にしてくれっていうのはあるんですけども、それはもう最後の手段なんですよね。
はい、
どうしてもその日にその人が休まれると、業務として本当にどうしようもないと。誰とも代わりができないっていう時でないとダメなんですよ。権利としてあるので、はい、有給の理由も聞いたらダメなんですよ。
う
ん、
あ、そうですよね。
あれね、理由、ね、理由書かされるよね、うん、絶対。
はい、はい、それね、書く必要ないんですよ。
うん。うん、有給休暇召喚ためてよう書いた
けど。空白でいいんですよね、
うん。宿がカプセルホテルに変更になったという。
あら、しんどいかもしれないけど。
なかなかね、まあ今、大阪もインバウンドで、宿がね、やっぱ埋まりがちなので、今回も、すみれさんも、皆さんも大阪来るにあたっては、だいぶ苦労されたみたいですけど。
はい。
なんとか宿を取れたんですけど、うん、はい、決まるのがもうちょい遅かったり、あるいは日程的にもっと混み合う時期だったりしたら、さらに大変だったろうなという感じはありますね。
うん、ワンバダの声で快活クラブを使うのは私だけかもしれないけど。
はい、どうにもならない時に、はい、快活だったか、どこだったか忘れちゃいましたけど、はい、使ったことはありますね。最後の手段で。
ああいうのの4枚ぐらいカード持ってますね。ポパイとかインターネットカフェのポパイとか、あっちこっちの
会員カードですか。
今まで何回かね、その台風とか地震で家帰れんかどうとあったんですよ、難波とかで足止め食らって、うん、でああいう時やっぱりネカフェの会員カード持ってたら、やっぱみんな走って家取ろうとするから、うん、会員カード持ってたらすぐもう、今ほら無人で受付なんですよ今どこも。
あ、そうですか、う
ん、カードペッて当てて何号設定やったらそれでもうすぐ取れるんですよ。カードあってよかったと思いますけど。
なるほど。
ブラムマウスさん、休暇理由はいつも使用のためっていう定型文。ああ。だってのさんも受け取らなければ開発グラム。チャンプさん、私年末帰国するので宿代が心配ですと。心配してください。
高いでしょうね。
高いです。山陰地方からお越しになるということで、あ、島根からね。すいませんね。お時間もかかるのに。島根からやったら何線？山陰本線。
山陰本線とか、あと、どのあたりから山陽側というか瀬戸内側に抜けてくるかっていうのも特急とかによってちょっと違ったりするんで、うん、
ああ飛行機よりは電車の方が、
まあ、電車かあるいは高速バスとかじゃないかなと思うんですけど、飛行機っていう距離ではないかな、わ、うん、かんないですけど、
米子に大きい空港なかったでしたっけ。
北郎空港だったかな、湖南空港だったか、どっちだったか忘れちゃったけど、
嘘、そんな名前な、
湖南空港だったり、
少しね、遠いところからお越しいただけるの本当に申し訳ないなといつも思いながらもやらせていただくわけなんですが、魚井先生の名前がね、私が魚井先生ってちゃんと発音せなあかんのが言えてなくって、毎回リスナーさんから、今回この場合は魚井っていうお名前で間違えられてますけど、多かったのが魚江っていう、魚江というお名前と間違えてるケースよく多かったですね。
私、ワンボタン聞き始めたばかりの時に魚江先生っていうふうに
聞いちゃうときがあって、
でもブログ見たら漢字で魚井先生って書いてあったんで、あ、なるほどって思ったんですけどね。
はるさん、三浦さん、すみれさんも多分最初は間違って聞かれてんちゃう。すみれさんもすみ入れやと思ってたでしょ。
あ、そうですね。ありましたね。
勘違いも含めてすみませんでした。ありがとうございます。頑張ってくださいませと最後ね、いただきまして、島徳さんもね、頑張って大阪の方でお越しくださいませ。台風の後でね、ちょっといろいろ影響あったら申し訳ないですけど。
お待ちしてます。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは、ワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でも、イベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月29日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。